います。人生にはいろいろハプニングがあるものですので、今日は私が4週の大体当番だったんですけども、急遽今日説教することになりますので、聖書の場所が変わったので皆さん驚かれたと思います。今日はルカによる福音書の18章のところを少し皆さんと一緒に紐解きながら、この聖書の我々に示す意味を少し考えてみたいと思います。この18章の1節からはですね、イエス様の例えが始まっています。今回シリーズ説教としてあえて今日はこの後半の部分9節からのところを取り上げました。で、2人の登場人物が出てまいります。これはパリサイ人と主税人という極めて聖書の中でよく出てくる典型的なパターンの人々です。ここで読まれたようにですね、この物語そのものは非常に単純で分かりやすいことです。しかし、イエス様はこの二人の祈りの立場を通して、私たちに一体何を問うているんでしょうか。来週は参議院選挙があって、いろんな争点が示されています。一つは年金問題、それから消費税問題、憲法改正問題、将来の社会福祉保障の問題等々、いろいろな問題があります。で、今日の問題の中で一つ問われているのはですね、一つは神に対する態度と、それから税金の問題が少し書かれています。税金、これは我々にとって必ずしも好ましくない問題です。当時の税金というのはいろんな税金がありました。一番シンプルに言いますと、まずエルサレムの神殿に納める神殿税というものです。それから当然ガラリア、それからユダヤ地方を納める領主に対する税金ですね。それから今日問題になっている当時イスラエルの地方はローマ皇帝に属国となっていましたので、ローマ皇帝に対する税金というものがあります。あと細かな税金がいろいろあるんですけども、もともとこの税金がいっぱいで派生した問題はですね、ソロモン王が財政困難になって、その宮殿もしくはその全体の維持をするためにいろんな税金をつけたというところから、この税金問題が出てきています。そしてここはこの2人の人がですね、神殿に礼拝に行くという光面をイエス様はその場面を切り取ってこの例えを述べられているところです。で、9節に自分を義人だと自認している、そして他人を見下げている人たちに対してこの例えを通語られているところですね。その典型的なものがパリサイ人なんですね。で、パリサイ人は立って一人でですね、こう祈るんです。神を、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではありませんと言うんですね。そしてまた、多分隣の主税人の祈りの姿を見てですね、この主税人のような人間でもないことを私は感謝しますと言うんです。そして彼は一週間に二度断食をしている。それから収入の10分の1を捧げてます。確かに我々から見てもですね、このパリサイ人は素晴らしいですよね。もともとパリサイ人ってどういう人なんでしょうか。彼らはユダヤ教の一派でですね、律法を生活の中心に据えてですね、いわゆる指導的な立場にあった人々です。だから彼はらは律法の条文をすべて理解をし、その律法に書かれていることを毎日の生活の中で実践しようと努めてきました。だからある意味ではですね、模範的な実行者と言っても限りではありません。しかし皆さんもそうですけども、 この律法を守れば守るほど、形式的な純潔とか、他人とは無視した存在になるということは十分に考えられます。そして、偽善に陥ります。私はこんなにやってるんだ。他の人たちとは違う。という、自分で自分の壁を作り、他人とは比較しながら、私は正しいもの、神様から祝福されたものという自己満足に陥る。それに対してイエス様は徹底的に攻撃をされているというか、例えで教えられるところなんですね。皆さんもそういうところはないでしょうか。私は法律は全部守っている、税金もきちんと納めている、そして親から言われたルール、またいろんな社会的ルールもきちんと守ってる。私は正しい。だけども、あの人は全然ルール守ってないし、税金の、まあ税金を納めないってことはないでしょうけども、まあ、事務官でのことをやってる。というふうな思いにとられがちですね。確かに、パリサイ人は正しいんです。しかし、これが本当の礼拝かどうかっていうのは神様の目からは甚だ疑問だという指摘なんですね。かたや一方的に対照的な姿としてイエス様は主税人を取り上げています。もともとここの礼拝の場所っていうのはですね、人種を超え身分を超え全ての人が神のもとに集まってきて、自分の持っている財産の一部を神様のために捧げ、そして神様から祝福される場所としてこの礼拝があるという場所なんですね。まさに礼拝こそが自分たちの人生のスタートラインであり、またその自分の罪を告白して悔い改めを受けて神様から祝福場所として、神の恵みを受け、この1週間の罪、またその日の罪を思い起こして自分が行動する場所であるべきはずなんです。そして彼はむしろ神様を称えることではなく、自分の義を誇る祈りをしたというところにその問題があるということなんですね。では一方、パリサイ人はどうなんでしょう。いや、ごめんなさい、主税人はどうなんでしょうか。主税人は目を天に向けようともしない、そして遠く離れて立ち、胸を打ちながらこう打つんですね。神様、罪人の私をお許しください。たったその言葉しか言わないんですね。自分のことは罪人であるという認識の中で、神様にただその罪の許しと憐れみを起こっているだけの祈りなんです。でもこれは祈りの形なんでしょうか。私たちが祈りなさいって言った時に、先ほど司会の中村さんからお祈りされたように、いろんなことを祈りますよね。でもこの主税人はたったワンフレーズ、それしか祈らないんです。しかも胸を打ちながら、神を、私をお許しくださいって、罪人の私をお許しくださいしか言えないんです。で、主税人の立場ということはどういうことかというとですね、その名前の通り、税金を取り立てる人なんですね。いわゆる、まあ、今日で言うと、税務官。ただ、この税務官といってもですね、生半可な税務官じゃないんですよ。先ほど税金が3つあると言ってましたよね。で、そのうちの一番最後、ローマ帝国に納める税金を取り立てる人なんです。ある意味ではですね、イスラエルの人々から見ればですね、征服した国の税金を納めるんですよ。当然それは税金を納めたくないですよね。しかも自分の同胞であるユダヤ人がそのローマ帝国に成り代わって、その税金を一般民衆から取り上げる。それも規定の税金だけ取ればいいんですけども、しばしば彼らの中にはですね、余計に 自分の懐を肥やそうと思って余計に取る。どっかのテレビ番組にも出てきますよね、悪大換算とか。そういうふうに税金をですね、規定以上に取るがゆえに、またローマ帝国の税金を納めるがゆえに、ユダヤの人々から軽蔑され、また排除され、また地域社会からは疎まれてた。自然人の中で有名なのはですね、ザーカイさんとか、あとで十二弟子になるマタイさんとか、聖書の中で登場しますけども、彼らもそういう自然人の立場にあったということなんです。だから彼らから見ればですね、ローマの手先になって不正な蓄財をしている、まさに彼らは罪人そのものだという存在。世間からつまはじきされて、友達もなく、単にローマの税金を大勢納めるにもかかわらず、お金はあったかもしれない、しかし誰も友達はいない、誰も自分の苦労を分かっておしない、孤独でわびしくて社会から隔離された存在、そういう主税人の立場にあったということなんですね。かたやパリサイ人は、先ほど言いましたように自分は義人だと辞任をしていますし、周りの人たちも、まああの人たちはすごいよね、立派だと、立法を守っている。しかしそれゆえに自分はうぬぼれ、自己満足に、他人と比較の中で彼らは主税人、それからその他の人々を卑下している、見下げている。これが本当の意味での偽人でしょうか。それをイエス様は取っているんですね。確かに実際に行いは正しい、かたや行いは不正をしていますから、自然としてはとても偽人とは言えない。だけどもイエス様はその祈りの姿を見て、この世の価値とは全く正反対に、主税人こそ義人だと、パリサイ人は偽善だと、というふうに弟子たちに教えられている。この主税人の祈りっていうのはですね、まあ祈りというよりも叫びに近いですよね。それは自分が罪人であるということを自覚し、深い深い悩みの中で神様の憐れみだけを求めている、まさに叫び求めている、叫びと言っても間違いではない。しかも彼は神殿の中で他人の意識は全く関係なしに神様だけをしっかりと見つめていた。しかも遠くに立って、しかも自分の顔を天に向かっているんじゃなくて、うなだれていたかもしれません。彼は罪人であることを自覚してその祈りの中に言っています。合わせて他人を見てないということは、他人に対しての差別もしないし、同情も求めていない。実はこの二人の姿っていうのはですね、コインの裏表と表裏一体の形を示していると私は思います。イエス様はこの二人の姿を見て私たちに何を教えたいんでしょうか。実はイエス様が地上において見たいと願っておられた信仰の形、また祈りというのがですね、この主税人の中に見られたということなんですね。本来ならばパリサイ人の中に見られてもいいと思われたかもしれません。しかしパリサイ人は自分の知識、自分の義を誇るがゆえに神様をあえて無視をした。その経験があったんですね。私たちは体裁を求めます。他人からこう見られたい、神様からこう褒められたい、そういうものを一切捨てて、主税人はただ一途に神様だけを求めている。ところが パリサイ人はそうではない。他人の姿を見て、また世の中の評判を重んじて、自分は本当にこんなに素晴らしいことをやってる、立法通りやってるよ、褒めてくださいということをですね、知らず知らずに発信をしてるんですね。ただ私たちが本当に、私たちが憐れんでくださいと教えてくれる以外に、神様の本当の救い、本当の命はないということをこの主税人の祈りが教えている。主よ、私を憐れんでくださいという言葉の中にですね、自分の罪の深さ、また神の愛の深さ、また憐れみがすべて包括をしている。神様はいつかその正しさを褒めると同時にですね、神様の裁きというものが我々に出てきます。それは神の国が支配する時です。この世は一時的であり、神の国は永遠である。しかも神の国の価値観というのはですね、ここで言う評価とは全く正反対のものなんですね。この世の評価がそのまま神の国に行くものではない、むしろそのと正反対な評価が神の国でなされるということを私たちは肝に銘じる必要があります。しかし残念ながらこの世ではですね、主税人もまたパリサイ人になる可能性があるということなんです。自分が救われて、自分が一生懸命神様のために奉仕をすればするほどですね、神様に褒めてもらいたいという思いと同時にですね、他の人からも褒めてもらいたいという思いがふつふつと浮き上がってきます。他の人と比べて、私はこんなにやってる、またこんなに恵まれてるということをですね、吹聴しがちなんですね。自分を愛する罪を逃れる人は誰一人いないんです。神の眼差しにさらされた時に、本当に私たちがいつもこの主税人と同じように、私は罪人です、私を憐れんでくださいというしかですね、何も自分は誇るものがないということを思い知る必要があります。そして神の御前に立った時に、神のその眼差しに誰が頼るでしょう。誰もいれません。いくら律法を守ったとしても、いくら献金をしようとしても、いくら奉仕をしようとしても、私たち一人一人の心の中には神様は全て見通されていますので、しかし私たちはそのことをすっかり横に置いて忘れて、ついつい他人と比較しながら生きていきます。そしてあの人に勝ったとかですね、あの人よりもマシだとかですね、そういうこの世的な勝利感、満足感の中で私たちは今実際に生きています。祈り、これは神との交わりでもあり、神との対話です。神が人間の祈りによって私たちが神に近づき、神を知り、神の被造物としての私たちの人間人格を知ることになる。この交わりはですね、自分たちの本来の持っている能力を超えるものによって、ただそれは神の憐れみによって私たち一人一人が与えられている賜物、タラントを生かすことに現れるんですね。そういう意味で旧約聖書の中の支援というのはですね、まさにこれは祈りの宝庫です。かつてダビデを中心としていろんな方が神様との対話の中で支援が綴られています。ぜひ皆さんも一回時間があったらですね、この支援を一度一度読み通していただいて、自分が人生の楽しい時、苦しい時、悩む時、いろんな場面の中でこの支援はすべて解決するヒントを私たちに与えてくださいます。そしてそれを神様との祈りの中で私たちはどう実現をしていくかというところがですね、私たち一人一人に問われている。私たちに誇るものは何一つもないということをですね、 イエス様はこのパリサイ人と主税人というこの2つの正反対な両極端な祈りの姿を通して私たち一人一人に教えられている。だからでも私たちは前も言ったように私いつも主税人でありパリサイ人であるということをですね自覚しながら神様の眼差しの上に立って祈り続けることが必要ではないでしょうか。それではお祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。7月の第2週、まだまだ、梅雨の真っ只中になっています。どうぞ乾いた大地にこの雨が染み込むように、私たちの心の中にもあなたの生ける水がコンコンと湧き入り、そしてあなたを信じ、あなたの愛の中で私たちの罪を告白し、そしてこの恵みの中でこの1週間を歩む力と勇気を与えてください。どうか私たち一人一人は小さな信仰ですけれども、時には主税人になり、時にはサマリア人になって自分を誇ろうとします。どうか私たちはあなただけをまっすぐに見つめて、この1週間も歩むことができますように、私たち一人一人をどうぞそのままやって帰ってください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に伝えます。アーメン。